近森充の DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森充です。今日も DX してますか？さて今日もですね、 NFT 入門の話をしたいなというふうに思います。今日のテーマはですね、NFT の成功要因は結局はどれだけ丸々するかにかかっているというですね、テーマでお話ししたいと思います。これはですね、 NFT の成功要因とはということなんですけれども、成功要因というかですね、結論から言ってしまうと、もう NFT もですね、大体これをやんなきゃこれはやるよねっていうことってのは大体もう決まってきてるわけですよね。何が必要かっていうと、やっぱりアートが必要であり、システムが必要であり、そして、それを広報とか、皆さんに伝えるための策とかですね、こういうのが必要になってくるんですけども、結論から言うとですね、結局はですね、どれだけ皆さんに認知してもらえるかということにかかっているということなんですよね。ある種マーケティングをするっていうんですかね、反則っていうのも含めてマーケティング戦略っていうものにですね、やっぱり頼っていくっていうことが大切なのかなというふうに思います。やっぱりいくらいい絵を、いいアート、どれだけ才能があってもですね、それが、皆さんに知られなければですね、なかなかやっぱりこう、普及しないっていうんですかね、いずれね、いいものであれば、いずれ認知されて皆さんが評価してくれるっていうのはあると思います。だけれども、この NFT の場合っていうのは、特にその初動が大切だったりするわけですよね。短期集中型って言ったらいいんですかね。やっぱりこのジェネラティブと言われているような、その1回2000体とか2000体とかですね、多いと2万体とか売ってしまうようなプロジェクトの場合ですね、やっぱりこうだらだらと1年間かけてですね、やっぱり売っていくみたいな、そういうなんかなんていうんですかね、商品をですね、ロングテールで売っていくみたいな話にはならないんですよね。やっぱり一気に1万出せば、当然1万個売るためにですね、それだけのやっぱり誰が買ってくれるのか、いくらで買ってくれるのか、どこに行けば買ってもらえるのかみたいなものっていうのは、こう当然ながら策を練るわけなんですけれども、それでも例えばツイッターや SNS に代表されるようにですね、SNS、ツイッター、それから Facebook、インスタグラム、いろんなものを駆使したり、またこういった音声配信ですよね。私の場合はこうやってプライベートで音声配信やってますけども、もう少し例えばボイシーさんみたいなところでですね、たくさんの方に聞いていただくようなチャンネルを使うとかですね、いろんなこう手立てはやる必要があるわけですね。もちろんお金がふんだんにあればですね、テレビ CM 打つなりですね、書籍に打つなりですね、いろんなことをするっていうのも手かもしれませんけれども、大体多くのプロジェクトはもうネットを通じてですね、いろんな活動をしているということになりますね。だからといってですね、アートだけが良ければいい、マーケティングだけが良ければいい、システムが良ければいいということでもないんですけども、基本的にフロントと裏方っていうふうに考えた時には、そのアートを含めたマーケティングや販売戦略、それから販売手法っていうことを含めたマーケティング全般っていうふうに考えた方がいいのかなというふうに思います。で、裏方っていうと、これまたアートも含めて、デザインだったりから、そうですね、システムだったりとか、あとはどこにそのアートを置いておくのかとかね、基本的にブロックチェーンの上に置くんですけれども、例えばブロックチェーンのところに全部の画像が置けるわけではないので、じゃあその FPSS という FPSFFS というですね、ファイルストレージシステムのところにですね、どこを使うのか、例えば Google 使うのか AWS 使うのかとかですね、また他を使うのかとか、いろんなことが考えたりできるわけですね。で、そういうのは全部手法であって、結論から言うと、やっぱり、フロントの部分がとても重要になってくるわけですよね。マーケティングと言われている部分が主になってくると思います。で、それの、いわゆるその何が一番重要視されているかというと、誰にどれだけやっぱりアピールしていくのか、アプローチするのかということなんですよね。で、そこで、いろんな手法がまたあります。例えばホワイトリストやアローリストといったものを配るというやり方もありますし、オークション形式で、気分をこう、高めていって、で最終的にオークションで、値段を釣り上げていって、高い値段で買ってもらうとかですね、いろんなやり方があります。それから、ものによってはですね、そのジェネラティブであってもですね、リビールと言ってですね、一回販売はするんですけども、その後に、その画像をですね、 表示させる、皆さんに自分たちですね、画像を表示させて、まあ、いわゆる、トランプの神経衰弱のですね、裏側全部裏側にしておくと、見えてる姿っていうのは全部一緒なんですけれども、自分の買ったものだけがですね、時間になったら、日にちと時間になったらですね、裏返しにできるということで、まあ、その社交性にちょっと近いのかもしれないんですけど、ワクワク感っていうんですかね、まあ、そういうものをですね、やっぱり楽しんでいくということになるわけですね。で、こういう手法も含めて、すべて、まあ、マーケティング戦略の一つだと言われれば、まあ、その通りになってくるわけですね。うん。で、こうなってくると、じゃあ NFT の成功より、まあ、NFT って言ったってね、まだまだこう確立されている世界ではないんです。いろんなことをね、まあ、皆さん試行錯誤しながら、いろんな手法をですね、取ってきてはいますけれども、これをやったら絶対成功ですとか、こうやらなければならないみたいなものをですね、かっちりと決めていくほどでもないというところなんですね。要は、やればやるだけいいよねとか、やったらやったで、いろんなことが分かってですね、またチャレンジできるっていうこともあるので、まずは皆さん自分でやってみるっていうのが一番いいのかなというふうに思います。まあもちろん、ここ1年間ですごいジェネラティブとか NFT もリリースされてるので、あれと同じような感じでやりましょうっていうのがね、一番手っ取り早くていいかなというふうには思うんですよね。まあそれにしても、どう、その自分たちの、自分たちが販売したいアートや、それから自分たちが、なんでしょうね、こう展開したい手法、例えばメタバースに行きたいとかね、ゲーム作りたいとか、からアニメを作りたいとかですね、映画化したいとか、もいろんなものを皆さん持ってらっしゃるんですね。夢や希望があって、それに対してですね、ファンとなる人たちがこうコミュニティに集まってくるとかですね、応援してくれるということになりますので、まあ、そこはですね、お金の流動性だったりとかから皆さんのですね、見えないスキルや、それから、手を貸してもらうと、協力してもらうというようなことにですね、だんだんつながってくるので、そうですね、ただ単純にお金が動くだけじゃなくて、どれだけね、皆さんとのこうエネルギーの相和を作れるかということがとても大切になるのかなというふうに思います。そういう意味ではですね、さっき言ったマーケティングとかですね、それから広報活動なんていうのも含めて、まあ、コミュニティっていうですね、フロントの部分を形成していくっていうのも、これまた手法の一つかもしれませんけれども、マーケティングの大切な要素になってくるのかなという気もしますよね。まあ、いずれにしても一長一短ではできないっていうのも分かっていますし、それから、それがどれが正解かっていうことにおいてはですね、じゃあコミュニティの作り方はどうなんだとか、コミュニティを作ったはいいけれども、コミュニティの中にいる皆さんとですね、どういう、会話を成立すればいいのかとか、それからじゃあ、一回売って終わりの PFP の画像だったとすればですね、それをどのように今後展開をしていく策を練ればいいのかとかですね、それをじゃあ、ファンの皆さんと一緒に作っていくのか、それともこちらの運営側でですね、指導してやっていくのか、まあ、いろんなものが全部かかってくるわけですね。それもこれも、まあ、ノーロードマップ、ノーホワイトペーパーなんて言われるようにですね、全く真っさらな状態でですね、PFP だけをまあリリースして、その後ですね、皆さんと一緒に作っていく、考えていくっていうやり方も実はあったりもするので、まあ、人それぞれどんなやり方でもいいのかなというふうには思うんですよね。まあ、いずれにしても私もまあ根っからの営業マンだし、マーケティングっていう部分はすごく大切だなというふうに感じている人間なので、フロントとバックエンドっていうふうに考えたときには、やっぱりフロントの部分をですね、しっかりと考えてやっていかないとですね、なかなかやっぱりこうね、いくらマーケットがあるとか、成功要因は大体こんな感じですよねなんて言った後でですね、もうどれだけ力をかけてね、力技でもいいんですけども、どれだけ力をかけてエネルギーをかけてですね、取り組んでいくかによって全く状況というのは変わってくるということなんですよね。はい。まあそういう意味ではですね、これからリリースされます、The Mysterious Grace ですね、TMG48NFT。これをですね、私自身も実践しながらですね、皆さんと一緒にですね、楽しんでいきたいなというふうに思います。まあ、これは、すごく通過点であってですね、ゴールではないので、私にすればですね、ここで儲かるとか儲かんないとかって話を持ち出すつもりも全くなくてですね、まあ、ここから先ですね、この Web3 時代、もしくはですね、これから先にこのブロックチェーンが織りなすですね、いろんなこうね、テクノロジーがサービスや、それから社会を変えていくということがありますので、まあ、そこにですね、早い段階でコミットして活動していきたいということの表明です。なので、私自身はやっぱりこう、Web3、なんとかとかね、っていう肩書きを持ちたいとか、そんなことは全然ないんですよ。もっとね、ビジネスでこういったテクノロジーや技術がね、こうどんどん実践されるような社会っていうのが、 取り込みたいというか、自分自身がね、構築したいなというふうに思っていて、まあ、それはね、DX なりの文脈で、こう、ラジオをやったりとかね、それからコンサルやったりとかっていうのと、全く同義語なんですよね。そのね、私がね、こう、社会人になってすぐにですね、やっぱり IT というものが出てきて、で、IT と一緒に成長し、そして IT と一緒に発展してきた、自分自身のですね、これまでの、まあ、経験だったりとか、それから自分が所属している分野だったりとかね、まあ、こういったところに IT っていうのはもう切っても切れない欠かせないものだというところで一緒に成長してきましたから、まあ、これをですね、この成長の過程でいう、この Web3 とか、ね、ブロックチェーンというものが、またさらにですね、大きな、社会の、まあ、なんでしょうね、その、プラスになるというんでしょうか、大きな、転換になるというんでしょうか。まあ、いずれにしても DX ですよね。デジタルトランスフォーメーションするんだから。まあ、それに対してですね、自分がいろいろコミットできればいいんじゃないかなというふうに思ったりもしています。はい。ということでですね、今日も NFT 入門のお話をさせていただきました。今日はですね、NFT の成功要因とは何かということでお話をさせていただきました。はい。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、まあ、明日もですねってことないんだけど、今年いっぱいは多分 NFT の話ずっとすると思いますので、またぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。ということで、これで終わりたいと思います。ではまた。